おはようございます。マイクが新しくなりましたけど聞こえますか、はい、なんかラジオ放送みたいなマイクになりましたけども、大雨は皆さん大丈夫だったんですかね。いろいろと避難勧告が出たりとか大変でしたけれども、今日は日が照るぐらいになりました。本当に感謝したいと思います。またコロナもだいぶ流行ってきて、ついに第3ステージになりましたけど、今日もですね、3人ほど感染予防ということでお休みされている方もおられます。ぜひ気をつけていきたいと思います。今日のところはですね、パウロが船に乗ってローマに行くところなんですけども、すいません、ちょっと地図をですねここに用意しておけばよかったんですけども、ちょっと忘れてしまいまして、皆さんの地図で言うと、2017年版のとか聖書の後ろに地図がありますけれども、第3次伝道旅行とローマへの旅という地図が地図14というところにあるんですけれども、その中でですね、クレタ島っていうののクレタ島ですね、あとマルタ島っていうのが地図にあります。で、特にそのクレタ島ですね、あとマルタ島、赤い線をずっとたどっていけばありますけれども、そこの位置だけちょっと確認をお願いいたします。クレタ島ですね。はい、じゃあ、一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうかこのひとときを私たち、本当に心を主へ向けて、また御言葉からいろいろと教えを受けることができますようにお祈りいたします。どうか神様が私たちを導いてください。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。使徒の働きの、まず7章ですね、27章の1節から。27章の1節に、さて私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人は親衛隊のユリウスという百人隊長に引き渡された。パウロは囚人としてローマへ行きます。で、その時ですね、ユリウスという百人隊長ですね、ローマの兵隊がパウロを連れて行くことになります。で、ローマへ行くのには海を渡っていくので、大きな船に乗っていくのが普通なんですけれども、なんかそういうですね、その2節にありますアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミティオの船に乗り込んで出発した。これそんなに大きい船ではなかったようです。ですからね、当時私たちが旅行するときって、どこ行きの船がいつ出発するから、じゃあそれに予約してこの船に乗ろうとか、そういうことじゃなくて、ローマの兵隊ですら港に行って、あそこに船があったからそれに乗り込もうっていう感じで乗っていたようですね。で、途中で大きな船に乗り換えます。で、ずっとこう、行くんですけれども、この百人隊長は最初からパウロに対して非常に好意的で、3節にシドンというところに入港します。で、そこでですね、パウロにですね、親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許したとあります。クリスチャンの友人たちがいたんだと思います。で、そういうクリスチャンの友人たちとですね、交わることを許されたということです。だからパウロがローマの市民権を持っていたということもあるのかもしれません。そして、4節でキプロス島の島陰を航行して、5節でミラというところに入港します。で、6節でここで百人隊長はイタリアへ行くアレクサンドリアの 船を見つけてそれに私たちを乗り込ませた。だからそのミラという港に行ったらちょうどイタリアに行くローマに行く船があったので、それにじゃあ今度こっちの船乗ろうっていうんで乗ったんですね。でアレクサンドリアというのはエジプトにあるところです。で当時ですね、アレクサンドリアからですね、エジプトのアレクサンドリアからローマへ穀物を運ぶんですね、麦とか。でそういう船です。でこの船はですね、後で出てきますけども276人が乗っております。ですから276人が乗れるほどの、まあ、大きな船であったと言います。でその船に乗っていくんですね。そして、さっき見ていただきましたクレタ島の8節で、クレタ島の良い港というところに着きます。で良い港というところについて、行くんですけども、9節で、カーニの時が経過し断食の日もすでに過ぎていたため、もはや航海は危険であったとあるんですね。で当時の船の動力は風です。帆を張って風を受けてこう進むので、そしてまた船が行くのに特に冬とかですね、海が危険になるんですね。ギリシャとかエーゲ海とかアドリア海とか通っていくわけですけども、そこ、私たちが前ギリシャの旅行に行ったのが、7月でした。で7月はですね、雨が降らないんですね。でそういう気候です。それで、その当時の気候としても、この当時はですね、11月から3月までは、冬の時期にあたって船は航海しないんですね。11月から3月くらいまでは。それとか5月からとか9月までっていうのもですね、危険とされてたんです。ですから船が、航海するのもこの時期は危ないからダメ、この時期なら行っていいという、やはりそういう時期があるんですね。でパウロは、まあ、そういう彼自身もいろいろと船のなんとかいろいろものにあったりしているので、もう危険な時期なので後悔するのはやめようということを警告するんです、パウロは。で10節で、皆さん私の見るところではこの後悔は積み荷や船体だけでなく私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょうと言います。ですからパウロは彼自身の経験から、この船がこのまま行ったら危ない、皆さん危ないからやめようということを警告していくんですね。ところがですね、11節に百人隊長はパウロの言うことよりも船長や船主の方を信用したんです。船長や船主は、あ、大丈夫です、このぐらいだったら大丈夫というふうにですね言うわけですね。で彼らが着いた良い港っていうのは、まあ、良い港っていう名前ですけども、12節に冬を過ごすのに適していなかったので、多数の者たちの意見によりここから船出してできれば南西と北西に面しているクレタの港とフェニックスに行き、そこで冬を過ごしそうということになった。だから私たちは船に乗ってどっかに行くっていう時に、もうそのままずっと行くものと思うんですけども、さっきも言ったように船の、ね、海の状態とか、そして風によって進む船なので、いろんなことが大変なんですね。船に乗ってどっか行くというのは、特にこのローマへまで行くという大きな地中海の広い海を渡っていかないといけないっていうのは、この時期は危ないとかですね、今はやめないといけないとかですね、冬の間は行けないんですね。それで、冬の間その島にクレタ島にとどまらないといけないんですよ、何ヶ月も。するとですね、その良い港っていうところについてたんですけども、 ここはどうも冬を過ごすのには良くない。で、本当にさっきのですね、地図で見ても分かるんですけど、そんな距離ないんですよ。同じクレタ島のここからここまでっていう感じで、ここよりも冬を過ごすんだったらこっちがいい、ほんの そんな距離ないところ、こっちに行きましょうっていうことになったんです。そしてみんなもそうだそうだっていうことになったんですね。一人だけパウロが、いや危険だって言ったんです。パウロの意見をみんな聞かなかったんですね。それでじゃあ大丈夫だろうって言うんで、みんなが行くことに賛成したんです。だから13節にですね、さて穏やかな南風が吹いてきたので、人々は思い通りになったと考え、怒りを上げてクレタの海岸に沿って航海した。あ、ちょうど南風が吹いてきた、いい風が吹いてきた、船を進ませるのに、あ、いい風だって言うんで、みんなこの風に乗って行こうと、で出発したところが、14節のユーラクロンというですね、暴風が起こったんですよ。このクレタ島にはですね、高い山があって、そこからですね、風がですね、急にこう来るんですね。突風が吹くんですよ。で、このぐらいの距離に、そしてこれだけの風だから大丈夫だと思って行ったら、突然にすごい風が吹き出したんです。それ船はですね、この次の港に行けなくなって、そこで風に乗って流されていってしまったんですね。で、どんなに200何十人が乗っている船、大きい船といっても、風によってその突風、暴風ですね、それによってですね、船が流されてしまう。たったこれだけの距離だと思ったのがですね、風にブーッと流されていくわけです。皆さんは船に乗ったことあると思いますけども、嵐の時の船って乗ったことありますか？私一回台風にあったことがあります。乗った船が、本当に、すぐそこの目の前に行く場所が見えてるような、そういう、そんな長い距離じゃないんですけども、それも瀬戸内海の方だったので、本当だったら静かな海なんですけども、台風が来て、その船に乗った時に、本当にこの船がこう上下に揺れて、上に行ったと思って下に降りた時は、もう本当海面よりも下に行くぐらいの、もうすっごい嵐に遭ったことあります。その時に乗っている人みんなもう吐いてしまったり、もう本当気持ち悪くなって、もう大変な目に遭ったことがあります。もう目の前にあるんですよ。目の前に本当に行くところがあるんですけども、そういうことがあります。本当に怖い。で、これから、14日間流されるわけですから、夜も行くわけですね。夜の海がまた本当に怖いんですね。夜の海何にも見えなくて、真っ暗な中にただ波の音が聞こえるっていうのは本当に怖いんですね。しかも嵐の中で船がいつどうなるかわからない。夜になっても真っ暗で何も見えない。こんな時に海に流されたらもう死んでしまうっていうですね、本当にそういう中にあって、ものすごい嵐に彼らは遭うわけです。そしてですね、もう19節の3日目には、自分たちの手で船具を投げ捨てる。そして20節には、太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていたってあるんですよ。ちょっと言い忘れましたけども、27章から言葉が私たちという言葉になっています。私たちということは、ここにこの使徒の働きを書いたルカがいたということですね。このルカがこの使徒派の働きの、記者の書いたルカが一緒にいたんですね。で、ここで私たちは、18節で暴風に激しく翻弄されていたのでですね。そして20節には、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていた。私たちがというのも、ルカさえもということですね。ルカさえも助かる望みは絶たれようとしていた。イエス様を信じているルカさえも、もうダメだ、 もうこれで終わりだと思ってたんですね。そこにですね、パウロが話をします。21節から、皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れて、クレタから船でしないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。私の言った通りだったでしょって言います。私の言った通りにすればよかったんですよって言います。でも22節で、しかし今あなた方に進めます。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。励ましていくんですね、パウロが今度は。それで最初読んだように、私の主がですね、その神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません、パウル。あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。心配しなくていいって言ったんです。もうルカでさえですよ、一緒にパウロと共にしているクリスチャンの、神を信じているルカさえも、もう望みが絶たれるんだと思ったところに、パウロは元気を出しなさい、大丈夫ですということを言います。どこに彼のその信仰、その言葉の確信があったかというと、神様が私に、あなたはカエサルの前に立つと言いました、これが確信ですと言ったんですね。ここから今まで船を、この船の中のリーダーは100人隊長でしたが、パウロに変わってきます。パウロがリードしていくように見えてきます。で、27節に14日目になったんです。14日目になった時に、暗礁に乗り上げているのではないかっていうふうになった時に、30節にですね、水夫たちが船から逃げ出そうとして、船首から怒りを下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていた。水夫たちだけが助かろうとして、船を下ろして自分たちだけ助かろうとしていた。その時にですね、30節でパウロは百人隊長兵士たちに、あの人たちが船に留まっていなければあなた方は助かりませんって言ったんですよ。それでその小舟、逃げていこうとした小舟を切って流れるままにした。パウロの言う通りに兵隊が動くようになってきたんです。パウロがここで指導していってるんですね。リードしていってるんです。あなた方はこうしないと助かりませんよ、こうしないといけませんよ。それまでパウロの言うことを聞こうとしなかった人たちが、パウロの言うことを聞くようになっていたんです。そして33節でパウロはですね、一同に食事をするように進めていきます。そして34節で食事をするよう進みます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。それで皆も元気づけられ食事をした。14日間何も食べてなかったんです。もう船がもうすごい揺れる時って食事なんかできません。さっき言った私の乗ってた嵐にあった船もみんな入って、食べるどころか、もう食べたら気持ち悪いんですよね。もう出してしまうんです。そういうのが14日続いてた時に、パウロがですね、皆さん元気出しましょう、食事しましょうと言って、彼は神様に感謝の祈りをさえして、パンをさえて彼が食べ始めた時に、それを見て人々も食べるように、食べたんですよ。食べて元気になっていったんです。パウロはただ単に大丈夫ですよっていうだけじゃなくて、彼らに食事を進めていく、そして彼らが食事できるようにしていく。ほんでそのようにですね、この船の指導者のようになって進めていくんです。ここで私たちは大切なことが教えられていると思います。パウロはですね、船が嵐にあった時に彼は警告をしますね。9節で 警告をしていきます。危ないですよ、このまま後悔したら危ないですよ。でも百人隊長は船長や船主の意見を聞いて、いや大丈夫、パウロと違う意見をするんですね。人は自分の経験、こうだから大丈夫だ、自分の経験や判断に頼って進みがちです。私たちが進むのは、今までこうだったから、今まであだったから大丈夫という人間の判断に基づいてこう進んでいこうとします。でもパウロは、彼が警告したのはやはり神様から来る、主を信じる者として、主はこの後悔は危ないと言われている。そして彼はそうやって警告をしていきます。でも世の人々は神様の言うこと、聖書の言うことよりも自分たちのこの世の判断、この世の考えに何従おうとしていくんですね。でそのために嵐にやっていきます。でですね、この良い港というところから別のところに行くときに、たったこれだけなんですよ、たったこれだけの距離だから大丈夫と言います。その時に何が吹いたかというと、13節の穏やかな南風なんですよ。穏やかな南風が吹いたので、もう大丈夫だと言ったんですよ。私たちは神様の言葉に従わない時に、サタンは甘い誘惑を持ってきます。私の判断では、私の経験では、私の考えでは、たったこれだけの距離だから船出しても大丈夫だ、大丈夫だよ、そこに穏やかな南風が吹いて、ああこれでもう大丈夫だとなるんですよ。ヨナが神様からニネベに行きなさいと言われた時に、彼はそこで逆らって、ニネベの町がこっちだとすると、タルシス、全く正反対の町に逃げようとします。で、彼がヨッパの港に行った時、そこにちょうどタルシス行きの船があったんです。聖書にはですね、そのヨナ書には、ヨナが神様から逃げようとした時に、そこにタルシス行きの船があったと書いてます。で彼はそれに乗ったんですね。船がないなら行けませんけど、サタンの誘惑というのは、ほらここにあなたが神様から逃げるための船があるよ、神様ニネベに行けって言ってるけども、そんな町行っちゃいけないんだよ、神様の命令に逆らってでも行かないといけない、ほら私があなたにタルシシ行きの船を用意したよと言って、パウロ、あ、ヨナはちょうどそこに船があったので、タルシシ行きの船に乗って逃げていくんです。私たちは神様の言葉に従っていかないといけないときに、サタンは従わないようにしようとします。そしてちょうど良い南風を吹かせたり、タルシシ行きの船を用意したり、神の言葉に逆らうためのものを用意していきます。それに乗ってしまった時に、次に会うのは何か、暴風なんですね。そこに大きな嵐に会うんです。神様の言葉に逆らっていく時、そこにあるのは嵐です。大変なことが起こるんです。たったこれだけの距離でちょうど良い風が吹いたのに、すぐに暴風が吹きつけるんですね。もう目の前に行くべきところがあったとしても、どんどんどんどん離されていきます。サタンの誘惑は本当に巧妙です。私たちを神様からどんどんどんどん引き離していきます。神様がこうしなさいって言われたことに、いや私は、私の経験ではみんなそう言ってる、みんなそうだからと言って、神様の言葉に反対するようなことをしていった時に、どんどんどんどん引き離されていくんです。そこに私たちの心は乱れていきます。でもですね、 神様はそれで、あ、ほら見ろ、罰を与えた、ではないんですね。この船の人たちはどうなったかというと、もう助かる望みも完全に断たれようとする状態に置かれるんです。もうダメだ、もう船が沈んでしまう、もう私たちはどうなるかわからない、助かる望みも今や完全に断たれようとしていた。つまりそこは何かというと、人の力が全く尽き果てた時なんです。一生懸命に船をじゃあ漕いでいこう、一生懸命そっちに陸の方に行こう、でも何やってもダメなんですよ。人は神様から離れていく時に、いろいろやったとしてもそこに大きな混乱が出て、もう何もできなくなって、生きる望みが今や完全に断たれていく。もう私が何をしてもダメ、あれをしてもダメ、もう何をしてもダメな時に、そこまで落とされた時に、初めて人は神様の声を聞くようになります。そこまで落とされて初めて神の声に耳を傾けようとしていきます。神様に逆らう人は神様の言葉に聞こうとはしないんです。でも神様からどんどんどんどん引き離されて、もう大変でもダメだと思った時に、もう神様、私はもう何もできません、神様も私はもう無理ですって言った時に、そこの時に神様は声をかけられます。神様に逆らう心がある間は、私たちが心を閉ざしてもうダメだと言った時に、そこにパウロが語るんですね。皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れて、クレタから船でしないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。彼らがなぜ失敗したかを思い起こさせます。なぜあなた方がこんなひどい目に遭っていたかを思い起こさせます。ね、つまりそこで、へりくだらせるんです。あ、私たちはこんな失敗をしたんだ。私の言った通りに、言った通りにしたらこんな目に遭いませんでしたよ。でもあなた方が大丈夫、私たちの経験だったら大丈夫だと言って出たんです。それが失敗でした。あなた方の人間的な思いでは失敗しかないんです。というところに彼らはへりくだっていきます。そして、そういう人たちに対してパウロは希望を与えるんですね。希望を与えてきます。神様の言葉の希望を与えてきます。パウロはですね、私の経験から言ったら大丈夫ですよと言ってないんですね。彼はなんで大丈夫かと言ったら、言ったかというと、神様の言葉で大丈夫と言ってるんです。神様の言葉をなんですよ。それが24節の、恐れることはありませんパウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。神様の声なんですね。神様の言葉によってパウロは大丈夫ですよという希望を与えます。人の経験、人の思いは本当の希望を与えません。私たちに本当の希望を与えるのは神様の御言葉だけです。神様がこう言われているから大丈夫、神様がこう言われたから私たちは大丈夫なんですという私たちの信仰なんですね。そしてパウロは、私はカエサルの前に立つ、だから船は大丈夫、だからあなた方も大丈夫というですね、パウロが神の人によって他の人も救われるというですね、恵みを語っていきます。私たちが何によって希望を持つか、神様の御言葉だけなんですね。だから自分に頼って失敗した人たちはですね、目が覚めて神様に頼っていくようになります。パウロの話を聞くようになっていきます。だからパウロがですね、あの兵隊たち、あの水夫たちが逃げたら船はダメになりますよって言った時に、パウロがそういった言葉に、彼らはその人たちをですね、船を、こう小舟を切っていきます。そしてパウロが大丈夫というだけじゃなくて元気をつけていきます。何も食べてない人たちに、さあご飯を食べましょう、食事をしましょう、あなた方は何も食べてない、食事をしましょう。そして彼は食事するときに祈るんです。神様に祈るんです。主よ、この家庭を感謝します。で、それを人々は見ているわけです。神様に感謝するその祈り、それを聞いて祈っているパウロを見て、この神様なら大丈夫だ、この神様は私を守ってくれる、それ本当はその姿を見ていくわけですね。そのパウロの証を見て、 パウロが食べて元気を出したときに、ああそうなんだということで、彼らも食べて元気を出していくわけです。神の人は神の言葉を語り、聞く人々に力を与えていくことができるんですね。そして彼らには希望が出てきます。ところがですね、船がついに、浅瀬に乗り上げるんですね。座礁してしまいます。で、船が壊れ始めていきます。その時に兵隊たちはどうしたかというと、42節ですね、囚人たちを殺してしまおうとします。ここでですね、船が壊れた、みんな泳いでさあ逃げようといった時に、囚人たちはこれ幸いで逃げてしまうかもしれない。囚人が逃げた責任は誰が取るかというと、兵士たちです。それを連れていく兵士たちです。ペリピのでパウロがですね、パウロとシラスが捕まって牢屋の中で賛美をして、地震が起こって扉が全部開いてみんな逃げたと思った時に、その番をしていた人は自害しようとしますね。で、その時にパウロは自害してはいけない、私たちはここにいると言います。その時にこの人が、救われるためには何をしたらいいでしょうかという言葉を言いますね。パウロは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言います。なぜあそこで自害しようとしたか、彼の責任になるからです。だからこの船の人たちもそうなんです。囚人が逃げてどっかに逃げ、囚人が泳いでどっかに逃げてしまった時に、いなくなった時に、責任はこの兵士に負わされるんです。兵士が殺されるんです。だから彼らは、兵士を殺、囚人を殺そうとしたんです。逃げていかないように、囚人を殺そうとしたんです。これは当然のことなんですね。ところが43節、百人隊長は、パウロを助けたいという思いから彼らの計画をやめさせます。囚人の中にパウロがいるんです。囚人を殺そうとしたらパウロまで殺してしまうんです。百人隊長は、パウロは殺してはいけない。パウロはこの船を助けてくれた人、神の人、この人は殺してはいけない。だから兵隊たちが囚人を殺そうとした時に、それはダメだ、それはやめろ、と言うんですね。それでみんな助かっていきます。みんな泳いで、そして助かっていくんですね。ここに神の人の働きがあります。パウロの働きがあります。パウロはもうダメだ、もうダメだ、もう絶望しかないと人たちに希望を与え、力を与えてきました。これは信仰を持った私たちが世の人々に対しても示すことができるものであります。本当の希望はどこにあるのか、本当の力はどこにあるのか、それを示すことができます。それは主にある、主の言葉にある。私たちも自分の経験とか自分の考えで物事を言ったら、いろいろ混乱をしていきます。でも主はこう言われています。主は私たちに力を与えてくださいます。その信仰こそが船の人々を救っていくんですね。そして28章で船が流されて、ついにマルタ島に、行くんですね。イタリアの、イタリアのブーツの形してますね。先っちょにある島ですね、マルタ島。ちなみにマルタ島から出た犬がマルチーズ、ね、だからうちの犬見るたびに、お前はマルタ島から来たんだよっていう感じですね。で、この島に流された時に、島の人たちは非常に親切にしてくれます。それでですね、この島にの人たちがですね、まあ寒かったんでしょうね、焚き火を、火を焚いてくれます。で、3節にですね、パウロが枯れ枝を一抱え集めて火にくべるとったんです。パウロはただ、あ、助かった助かった、火をくべてくれたじゃなくて、自分が焚き火を持ってきてるんですね。やっぱりここにも主の人の働きがあります。 何かをするときにもう全部人任せで、さあやって、あれやってじゃないですね。自分が、自分もナンパして、泳いで、疲れている体だけども、さあみんな集ま、温まってくださいって、彼自身が焚き火を集めて持ってきてるんですね。私疲れたからみんなやってじゃなくて、率先して働きをしてきます。主の人の、でここにあると思います。率先して働く、率先して何かをやっていく。ところがそこにですね、マムシが出てくるんですね。で、マムシが彼の手に噛みついてしまいます。で、島の人々がですね、この生き物がパウロの手にぶら下がっているんですよ。ある意味気持ち悪い光景ですね。マムシが手にこうぶら下がっているというのは。で、人々はこの人はきっと人殺しだ、海からは救われたが正義の女神はこの人を生かしておかないのだという、まあ、当時のマルタ島の偶像ですよね。それがこの人をパウロを裁いたのだと思ったら、パウロはそのマムシを火の中にこう振り落としてしまうわけですね。で、ところが死ぬだろうなと思ってたら何も変わった様子がないんです。で、ついに6節の最後にはこの人は神様だと言い出しています。まあ、当時のそういう偶像崇拝者の心の、まあ、偶像の神々はこの人を見放さなったけど、え、この人は全然死なない、この人は神様じゃないかで、これこう変わっていくんですね。パウロの見方なんか変わっていきます。そしてパウロはですね、その島の人をですね、癒すんですね。8節に、たまたまププリウスの父が発熱と下痢で苦しんで床についていた。パウロはその人のところに行って彼に手を置いて祈り癒した。このことがあってから島にいた他の病人たちもやってきて癒しを受けたとあります。パウロは島の人々たちに対して癒しをしていきます。で、この時ですね、ルカも一緒なんですよ。で、ルカは医者なんですね。だからただ単にパウロの祈りだけではなくて、ルカ自身も医者としてそういう人たちを癒していったんだろうなと思います。こうやって島の人たちもですね、最後には10節に、また人々は私たちに深い尊敬を表し、私たちが船出するときには必要なものを用意してくれた。変わってきます。本当に心が変わってきます。パウロのその姿に、人殺しだと思ってた人たちがパウロに好意を寄せていくようになって変わっていきます。それはパウロの働きによります。パウロの働きっていうのは、ただ単に私はカエサルのところに行って裁判を受けるだけではなくて、そこに神様の不思議な導きをパウロ自身も感じてたと思います。パウロはローマに何回も行こうとしていくんですね。ところが邪魔されて、何か邪魔されて行けなかったんです。で、ついに彼は囚われ人として、囚人としてローマに連れて行かれます。でもそこには彼は囚人ですから自由がなく、でも彼はその船の中で一囚人ではありましたが、みんなを救い、みんなを力づけるという信仰によってその船を助ける、人々を助けるというですね、素晴らしい働きをしていくんですね。ここに神の人の姿があります。神を信じる者がどういうふうに人々に影響を与えていくかということがあるんですね。私たちも同じです。私たちもこういうふうな人を助けるということにおいても、私たちが神様とつながっていなければその人を助けることはできません。パウロは自分の力で人を助けていくのではないんですね。神の御言葉によって確信を得てそのことを伝えていくんです。神様によって力づけて人々を力づけていくんです。彼は自分の力で、自分の考えで人々を助けていったわけではありません。あくまでも神様の力によってパウロは人々を助けていきます。でもその確信ですね、その確信は神様と深い交わりを持っているから、神の言葉を聞いているから、どんな嵐の中でも、なぜ神様は私をこんな目に遭わせるのですかとかですね、 なんでこんな沈みそうな船に私を乗せるんですかとかですね、文句は一つも言ってないんです。なぜ私はこんな苦しみに遭わないといけないんですか、文句は一つも言ってないんです。ただ主の言葉を受け入れて、その主の言葉だけを信じていくわけです。その船が暴風にあった時にパウロ自身もそこにいたわけですからね、みんながもうダメだダメだと言った時に、彼は神様との深い交わりで大丈夫です、神様はこう言った御言葉に対する確信を持ったわけです。私たちが確信を持てるのは御言葉だけです。御言葉の確信に立った時、私たちは本当に強い信仰を持つことができますよ。御言葉に立つ信仰、御言葉に立った時、神は私をカイサルの前に立たせようとしている、あなたはだから大丈夫、船の中の人たちも大丈夫、御言葉に立ったんですね。経験ではありません、この世の考えではありません、聖書の御言葉に立った時、パウロは人を助けていった。というそこに私たちも教えられるべきことがあるんだと思います。では最後にもう一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。パウロは暴風の中で揺れ動く船の中で確信を持って人々を神様の御言葉を語っていきました。大丈夫だということを主の御言葉によって確信を得て、人々に勇気を与えることができました。食事をしてない人たちにさあ食事をしようと言って力づけることもしました。神様、本当に御言葉に立つときに私たちは強くあります。世の考え、世の思い、自分の思い、自分の考えではなく、神様の御言葉にしっかりと立つことができますように、私たちの信仰を変えてみてください。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。